47年11月16日朝のご理解をいただきます。
ご理解第68節。神参りをするに雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはならない。その辛抱こそ身に徳を受ける資料に、いかにありがたそうに信仰やお笑いをあげても心に誠がなければ神をそういうも同時に。柏でも無理に大きな音をさせるには及ばん。小さい音でも神には聞こえる。拝むにも大声をしたり節をつけたりせんでも人に物を言う通りに拝む。新人には辛抱するということが大切だと、新人に限ったことではないけれども、ここでもそれを辛抱すること、それを最近根性ということが言われますね。根性がいると言われます。形や形式でお金を受けるのではないかと。例えば大払いや信仰をただ大きな声を出してあげたということで、良いというのではなくて、柏でも無理に大きな音を出せるということに及ばん。小さい音でも聞こえるとおっしゃる。小さい音でも聞こえるということ。まあこれは言うなら、思うたことだけでも、思うだけでも、心の中に思うただけでも、神様には通じるということ。まあ、ここのところは、新人をさせていただく者には、まず一つ、辛抱が大事であること。小さい音でも神には聞こえるとおっしゃる。小さい音でも、大きな音でもいいでしょうけれども、誠がなければという、やる真心というのが、新人には要求されるわけですね。同時に辛抱。例えばどんなに良い新人を、例えば心の、まあ、美しい人が新人をするというてもです、辛抱が貫かれなかったらダメですし、辛抱強い根性をしっかりしとっても、その思うておることを言うておることが誠が欠けておったら、それは神様にそういうようなもんですから通わないと、こういうわけです。ですからもう本気で辛抱をするということ、辛抱強い、いわゆる辛抱のとこを身につけるということ、同時に、いよいよ心の内を改めて、心の中、いわば心の中で思うことも行うこともですけれども、その思うことでも神様に喜んでいただくようなことが思えれるおかげをいただかなきゃならない、そういうことをここでは教えておられるんだと思いますね。 の末永さんがここでお届けをされてもらいました。昨日の言葉ですので、今朝からお夢をいただいて、そのお夢の中に中村さんのこと、中村菊代さんの、それ中に石井律夫さんが出てこられたりするわけですけれども、中村さんが中村菊代という、とてもその当時の中村さんがそういう、例えば御用はできそうにもない時に、一生懸命の御用をなさった。しかも、年限を切ってその、お供えをなさるようになった。その当時は私御本部付き参りをさせてもらう、もう親人衆が置いているところにはもうどんなことがあってもお供させてもらうということで、御本部参拝だけではなくどこへ参りましても一緒についてみえた。もちろん御本部参拝は必ず付き参りを欠かされることなかった。ある御本部参拝の時に奥継ぎでお礼をさせてもらいよったら、中村菊代というカタカナで書いてあります。大体それを漢字の菊代といただいた。木は喜び、子は久しい、お熱心な信心をするから、まあこれは一つのご神格だなと思った。カタカナから漢字になっただけでもですけれども、その菊代というのが喜び、久しいということですから、と思ったら神様からこれに対してご理解をいただいた。そのご理解が、喜びを取ったらくよくよになるぞということであった、ね、菊代の木は喜びと書いてある。だから、なるほど、一生懸命の信心によってなら一つの、まあ、分かりやすく言うならその神格をいただいた。一段と信心が進んだ、そのおかげをいただいたけれどもです、喜びをなくしたらあとはくよくよになるぞと言うならば、不平不足を言うたら喜びは消えてなくなるぞと、と聞くよということにならない、不平不足があってはならないというような、ご理解をいただいたことがありましたが、そのことをいただいた。これは中村菊代さんだけの先輩特許ではなくてね、お互いがそうなんだ。誰でもそうなんだ。どんなに良い新人しておっても、どんなに新人がありがたいと言おっても、不平不足を言うたり悔やんだりしたらもうそれは喜びというものは消えてしまう。これは中村菊代さんだけの先輩特許ではなくて、誰でもそうだと。もうあれはこのご理解だと中村菊代さんだけのもののように思っては誰でも同じ。だから心の中に、口には言わんでも心の中に不平不足がいっぱい起きておる時にはです、ね、やるくよくよしてくよくよになったのですから、ね、それではおかげが起きられないということを後々の方は知らないといけない、ね、ところが後々の方は言葉に出さんでも心の中に不平不足を思い続けておるようなことはないだろうか。またはとっさに起きてくる不平不足がありはしないか。そういう時に後々の方は、こんなことではせっかくの信心が崩れてしまう。せっかく信心の夜、信心信望させてもらいながら信心信望の徳を受けていけるその徳がなくなってしまうと思うてです、その心に感ずる、または思うたり言うたりしておることを改めたりお詫びをしたりすることが必要だことだと、こういう小さい音でも神には聞こえるとおっしゃるのですから、どんなに小さいことであっても自分の心の中に感ずることが ありがたいこと、ありがたくないことを二つに分けるならばです、ね。おかげの受けられる心、おかげの受けられない心、そのどっちかがあるわけです。ですから、おかげをいただける方の心を、不平不足のない心を、いつも心の中にいただき止めていく精進が必要だということになります。お手洗いに届いて、脇園のお初王の歩き知ってくれるところに、二つスズルが置いてあるのに、水がカラカラになった。ピタッと。水差しが大きなのが置いてあるけど、それも一滴も入ってない。まあ、すずり箱に、すずりに水の入ってないぐらい貧乏たらしいことはないですね。皆さんそう思われるんですか。どうしてこれだけたくさんの人が参ってきて、もちろんあそこで整理せんのかもしれんけれども、お水を差すといったような心が起こらんのだろうか。庭をやっぱり泥が上がって、それで、もうここはそれこそ阿弥陀の教会じゃないけども、舐めるように綺麗、舐めているように綺麗にしてあるのを見てきたばっかりですから、もうえらいそれが六層に見える。それでお弁当に行ってそれを見て、その帰るだけ廊下を、それだけの廊下の間を通らせていただいている間に、私が思ったこと、結局心の中に不平不足、ね、その今を不平不足に思ったことが、こげなことではおかげにならんとこう思うわけです、ね。ですから、どんなに例えば庭がならきれいにしておっても、ね、すずり箱にどんなに水がいっぱい入れてやって、牧場箱を入れてやってもです、それを使う人が集まってこなかったら、それを例えば泥が上がってもええ、人が参ってきよるから庭に泥が上がってるのだから、ね、朝きれいにしとって誰もお参りがないから、朝もうそれこそ塵一つ散らかっとらんというようなことであっては、これはいよいよ寂しいことだし、ですから、まあ泥でも上がっとるということは、ね、それだけやっぱりお参りが次から次とありよるから泥が上がっとるんだとこう思い返させていただく。そうするとそれはお礼を申し上げることに、なんと言ってうぬししいですよ、誰かその話、そのなんかそういう意のことのお届けがあったから、そういうふうにして自分の心はもういつも不平不足からではない、ありがたいという心に変えていかなければいけないんだと、というようなことを話したことですけれどもね。ですから、そのどんなに小さい音でも聞こえるとおっしゃるんだから、どんなに小さい不平不足でも神様には聞こえと、いわば御堂筋で終わりになるということですからね。ちょっと前ってきてから水が刺さったらな、水刺しゃいいのに、こんな不揃いことしてんな、ちょっとはわいて泥をはわく気持ちには怒らんのだろうか。こんなに修行者もいくら持ってからどうした気がつかんからだろうかと 思っただけでここへ私が座ったんでは、その座った途端にお取り次ぎをいただかれる人にそれと同じようなようなことであったから、そういう生き生きとした名残会も取り上げることできない。もう瞬時でも自分の心の中に不平不足が起こったら、あ、これではおかげの受けられない心である、いや、おかげの受けられる心が育っておっても、その不平不足だけ差し引かれることになったら惜しいことですから、すぐそれこそ頭を打ちぶって、あ、こんなことでいかん、こんなことでいかんと思い直させてもらおうて、ありがたいお礼を申し上げられる心に切り替えていく私は精進がいるんだということだと思うんです。小さい音でも神には聞く、どんなに小さいことでも自分の心の中に感じたことがです、それが反対にありがたいことである場合は、本当にそれが些細なことであっても神様に喜んでいただき、感動が、感動を呼ぶというか、こちらに感動が返ってくる。そういう心がおかげを生きた心である。そういう心の精進と同時にです、神迷いをするに雨が降るから風が吹くからとこういうとおり、ここが神迷いということは、やる信心するものは辛抱が大事だということを説いてある。そのこともやはり瀬名さんがいただいてる。それが不平不足を言うな、不平不足を言うたらくよくよになるぞと、せっかくくよの徳を受けながら、いわばまたくよくよの おかげの受けられない状態になってしまうぞと、それは中村菊代の先輩特許じゃない、めいめいがそうだということを嫌い、誰でも同じだということ、中村さんだけが不平不足やくよくよになるのではなくて、私どもも不平不足を言うたり思うたりするときには、もうすでにそこにあるものはくよくよなのです、不平不足なのです、ね、おかげも受けられないここ。次には赤律王さんをお夢の中に使われて、まあ赤ということは赤書の赤である、律ということはここはまあ立ち上がるといったような意味でしょうね。本当の意味においてのおかげがここに成就する、友のおかげがここに例えば成就するときにです、もうそれはクオクリンまでおかげを受けておっても、そこで挫折したりしたらもう十にはならないんだと、ん、昨日もうあんたがこっち幼稚になって何年になるかなって言ったら、もう6年になりますと、もう6年にはな、もう言うならば哀楽の新人も一通りは、まあ、マスターできておるはずである。ただ哀楽の新人の生き方がこうだ、あり方がこうだということを覚えただけではいけない、親善師がもう言われる時にはもう必ずこのことしかおっしゃらんというようなことも知ってる、それを覚えただけでは何にもならん。昔の、先生方の、男を受けられた先生のところで修行した人たちが不況に出るという、もうその寸前にはもう大変な厳しい修行があった。もう例えば師匠が弟子を、もうそれこそもう血の涙の出るような、また場合には理不尽なことを言うて弟子を、まあ、苦しめなさい、修行を鍛えなさい、それを見事にいただき抜いたときに、さあ明日から不況に出れというようなおかげをいただかれたという話を聞いております。まあ、ここの場合は私がそういうふうに申しもしませんから、もちろん神様がそれと同じような働きをくださるのですから、ここが赤書というところ、ここがもうそれこそもう言うなら心の赤だと思うところ、もうここから辛抱ができんというところ、そのところをやる律王さんです。立ち上がってそこを越えさせてもらわなければ、いわば神様の十のおかげにはならんのだと。
7、8まで来とりながら、あと1つ2つでいつもまた元に逆戻りで堂々回ろうしておるようなことはないだろうかと、もう実を言うたら皆さんの場合それをいいのに驚くくらい、それはこの若いその決心が本当にできていないからじゃないかと。これ教祖様のお伝教を見せていただきましても、あの教祖様のご神格が次々と進まれて、ね、もうそれこそ木上金光大臣と天地界の神様からご神ご応募いただかれ、ね、神様が一礼を申すとおっしゃるほどの素晴らしいご神人ご神徳に進まれたっていうのはね、ほんのわずかの間ですよ。あの年限もう読んで何年で2、3年ぐらいかかっておられるでしょう、ね、ですからもうあたくどもがですね、例えばもうそのことにもう取り組んでしまっておったらできんことないです、ね、例えば私の成し行中に例えばどういうことであっても受けるということに決めさせていただいたら、もうその決心ができておるから受けるとか受けないとかといったようなことは全然ない。もう受けることに決めてしまっておるのは一切が決心なんです。今から考えてもそれが一つも難しかったとは思えなかった。必ずおかげを受ける、いわばもういよいよ峠という時にはやはりもう息が切れるようにきついのと同じで、もうきつなった時にはもういよいよもうすぐそこに言うならば頂上がある時だと分からせてもらって、そこの席を乗り越えさせてもらったところにおかげがあるんだというお夢の中におっしゃっておいてない。惜しいでしょうが、ね、せっかく友を目指して銃を目指しても、それに七八のぐらいのところでです。また元のところから振り出しに戻って、また繰り返し繰り返し、なるほど、繰り返し繰り返しするうちにですね、まあ繰り返し繰り返しのおかげはいただけおりますよね。健康のことを願いや健康のおかげもいただけおるし、金銭の送り足を願いや金銭の送り足もいただけおる。それだけのこと。もう健康のおかげなどは願わんでも済む。金銭のことだけはもう願わんで済むほどしのおかげに飛躍していかなければいけないです。おかげの言うなら、その跳躍とても申しますからね。本当のおかげの世界に跳躍するおかげをいただくとこためには、あとでもそこのところをいただき抜かなければいけない。そこのところはです。雨が降るから風が吹くから、どんなに例えば雨風と思われるようなことに直面してもです、もうお参りするんだと決めておったらお参りし抜かにゃいかん。いや、そういう時にほどかえってありがたいものがいただけれるんだということ、どうしようかと迷うような時に、そこを信心に踏ん切らせていただいた時に、辛抱してよかった、またはお参りしてよかったと、その心がおかげをいただく心なんです。だからこの六条八節は今日私その二つのことを教えておられると思うのです。辛抱のね、だからそこの辛抱のところにいわば根性がいるわけですけれども、そこのところを辛抱し抜かせていただくと、それが一つの徳ということになる。辛抱の徳になる。そうするとそのことはもう辛抱せんでも損、ただあるものはありがたいものだけだということになるんです。辛抱の徳というのはそれだと思う、ね、信心をさせていただく大事なことはそういう辛抱、ね、信心辛抱信心辛抱というけども、信心辛抱し抜かなければ信心辛抱にはならんということ。ここまでは辛抱するけども、これから先は辛抱できんというのは辛抱じゃないということ。そこに信心辛抱のいう辛抱こそ身に徳を受ける修行ということになる。そういう修行をさせていただきながら、私の心の中に感ずる状態、ね、こう小さい音でも神には聞こえるということは、ね、これは、ね、自分の心の中に感じたり思うたりすることだけでしただけでも神様には聞こえるのです。神様に響くのです。ですからありがたいことを例えば思わせて、ふっとこう思わせていただいたら、 ね、神様に本当に通うた感じがする、ね、感動が湧いてくる。そういう例はもう日々の家にどれほど感じるかわからない。私一つの例でいつも言うように、ね、いつでしたかお風呂に入らせて、もうすそ風呂に入りましたら、もう点でいっぱいこう引き上がして片付けてない。誰が入ったようだか、家内が入った、ね、それでも私の心が穏やかであるときには、それがね、その人の後でもきれいに洗うたり流したり、またはいろんな小道具でもちゃんときちっと片付けて上がっていく。家内の、使う、道具、ね、そういう時にちょっと私の心の中に、まあ、一つの向上いう代わりにですね、家内があんなに教えが小さいでしょだから高とこにってあげとく。すると、分からん、取り切らん。その時に、はあ、自分が六歳にしとったなあちことが分かるように、たっかとこにあげたこと。ね。というような心では、おかげの受けられない心なんですよ。ね。それは、どんな都合であって、まあ、そこが六歳にしてあったりしても、それを軽蔑させていただけることがありがたい。しかも置いてやるなら、せっかく置いてやるなら、家内の届くところに置いてやろうというような心の状態の時におかげがいただける。もうそういう時にお諌めがあったり、そこで、ね。またはそういう心に神様が感動しなさるかのように感動が返ってきたらする。その楽しみが信心はありがたいのです。ね。ですから、その感動が起こってくる、感動が湧いてくる私のおかげがいただかれるものをです。それとは反対に今申しますように、ね、また苦の六つの子信仰と一応肉汁で原本にあげたかといったような心ではね、これは言うならせっかくのおかげでも崩してしまう心になるのです。もう些細な心なんです、ね、もう肉汁だけ力も下駄で何年苦の子に仕上がってと言って、それは揃えたところでです。それは信心じゃないです。揃えさせていただくことがありがたいと思うて、揃えなければおかげにならんです。そういう例えば厳密な自分の心の状態というものをいつも見極めさせていただくような心の状態、そういう心にが神様に聞こえるというのです。神には聞こえ、神様がそれを見逃しなさらん。それがおかげの受けられる心。昨日は、これも末永さん、先生がところのおじいさんにあたる雪の教会の初代教会長先生の、昨日はお立ち火である。立ち火である。44年になられ、亡くなられて。で、立ち火に必ず、まあ、投げなしの、その、お金で、いろいろとお供え物を整えさせていただいて、そして、まあ、用事の時に合わせてご挨拶してくれと、こういうことであったから、夕方、用事の時に合わせて、奉仕させていただきました。弟さんの菊子さんが今、下におり、あの人も参ります。それから、楽しまんの新次さんたち夫婦も、親子3人連れで、ささやかながら、いわゆるそれが式年祭というのじゃないです。ただお立ち見だというけれども、本当にこういうふうに思いを込めさせていただいてね、思いを込めさせていただいて御霊様へをにご礼を申し上げる。しかしそれが信心なんですよね。昨日も久留米にお供え物会に行くからちょっとやらせていただくと言って帰ってきてからですね、バスに乗らせていただいたら、途端にラジオから息のね、息津島という息です、息の人ですから、息の何か説明がラジオから響いてきたところなんですよ。もう本当にそこに お祭りだけでもないけども、今日おじいさんの御霊様にあれこれと甘いものが多すぎだったわけなきゃ、甘いもの一つも買わせていただいてと言うて、その心にも御霊様がそこに働いてくださるものを実感するわけなんですよね。だから私昨日そのことを聞いてもらったんですけども、信心させていただいて、ご信心にぬか漬かしてもらう、ご祈念をさせてもらうということは、自分の心の中に思っておることでも、心の中に口に唱え願い言葉であっても、神様がそれをいちいち聞き届けておってくださるほどしのおかげをいただかなければ、信心しとる寝落ちもご祈念する寝落ちもないと私は申します。ただ片瓶の願い捨てのような願いをがむしゃらにするだけではなくてです、御霊様でもそうです。御霊様に例えばその甘いものが多すぎだったから、辛いものが多すぎだったからと、例えば甘な辛なの一つも準備させていただいて、御霊様にお供えをさせていただく、そこに御霊様の喜びやら、御霊様の苦しみやら、御霊様の悲しみやらがです伝わってくるほどしのご機嫌でなからなければ、私信心の根をじゃなかと思う、ね、ご信心にてご祈念をさせていただいて、自分が申し述べさせていただいておることが、神様がいちいちうなずいておってくださるような心の状態になるから、ご祈念させていただくことのありがたさも、または心に安心もいただけるのです。ただ寝ごときゃよか頼んどきゃよかといったようなご祈念じゃ、それじゃご祈念の根をじゃない。そういう例えばおかげをいただくためにもです、今申しますように小さい音でも神には聞こえるとおっしゃる、夜自分の心の中に小さいささやかなことであっても思うておることが、行っておることがです、神様に喜んでいただくようなことをいつも思い続けておるといったような信心からしか生まれてこないの。そういう心の状態で神様に向かうときにですね、願いなら願いというものを神様がいちいちこちらが言い寄ることを合点して聞いておってくださるような実感が生まれてくるのです。だからとても小さい音でも神には聞こえるとおっしゃるところをです、ね、不平不足ではない、それとは反対の心を持って神様には向かわなければならない、御霊様には向かわなければならないということがわかります。そういうことからと同時にです、神参りをするに雨が降るから風が吹くからと、いわゆる石書です。どういう雨の石があろうが風の石があろうが、そこに立ち上がってそこを乗り越えていこうという、いわゆる根性がです、信心には必要だ。そこのところを通り抜けさせていただいているうちに、いわゆる根性の徳とでも申しましょうかね、辛抱の徳とでも申しましょう。その辛抱こそ身に徳を受ける仕様というおかげが受けられる。ですから信心にはこの二つがとても必要だと、そして後部ともが本気でそのことを、そういうあり方にならせていただこうという決心をしなければいけません。今日も一日です、不平不足は言うまい思うまい、ね、けれども言おうとしたり、また心の中に不平不足が起きてきた時にはですね、それこそ頭を打ち折ってその不平不足の心を取り除かしてもらおう、そしてそのことにお礼の申し上げれるような心、ね、それは例えば嘘にでもよいからお礼の言えれるような心、そういうことでした。昨日私、昨日上野先生だったかの、そのことお尋ねくれしたの、なんか嘘にでもよいから、あ、桜井先生そうそう、桜井先生でしたですね。桜井先生が先日のご理解の中に、あの嘘にでも喜べとおっしゃったと、あれはどういうようなことでしょうかというお伺いがあったんですね。もう何回目かのお前の時でした。それは私が、あの、そうそうね、便所に立たせていただいて、庭が散らかっておるということ、まあ、どうしたらそんなことやるかと思わんじゃなかった。けれども、そういう思い方ではおかげにならんと思って、そのところから廊下を通る間には、もう私の心は、むしろ反対にお礼を申し上げる心ができとったという。だから、 嘘んでも喜ぶということはね、だから本当に喜べたらなおいいけれども、例えばそこに、そういうふうに思いを変えさせていただいてです、真価の喜びを分からないにしましてもです、不平不足をいう心がなくなって、まあ、本当考えよう、じゃあこれは反対に俺は申し訳にならんこってというところまでぐらいは心を切り替えていかにゃならんということを本人桜井先生に聞いたことでしたですね。そうでした、ね、ですからそういうふうにいつも自分の心というものを見極めさせていただいておくということは別に持ちにも重荷にもならないことなんですから、ね、そこにいつも心がけさせていただいて、ね、そういうこの生き方でいこうという決心をすることだけなんです、ね、だからそれだけでもまたいけ、信心にはどうしても辛抱が必要だ、ね、でないとこの職種を超えなければです、例えばね、いくら苦と言うておいても十ではないのですから、もう一つ行かなければ十にはならんのですから、ね、十のおかげをいただくためにはそこ辺から回り道してまた元のところから出直すようなことをただ繰り返し繰り返しとるだけではなくてです、ね、一つ本気で信心、その辛抱というか、その席を越えさせてもらう元気な心というものをそこに振り立てておかげをいただきますとです、辛抱し抜いてよかったという喜びが、それが度重なっていくうちにです、よる身に徳を受けるし、よる新人新聞の徳が受けられるということを今日は聞いていただきましたですね。二つの新人にはこれがとても必要、辛抱のことと、いわゆる自分の心の中にどういう小さいことでもです、神様は見逃しなさらない。もう新人もほどごまかしの期間もないのです、ね、だからもう絶対正確無比のおかげを受けられるということもまた言えれるわけなんです、ね、神様は妥協なさらない、ね、ならそういうことは大変難しいことかというとそうではなくて、そのことに精進させてもらうとそのことがありがとうなら楽しくなってくるのですよね。